説教 CD ナンバー264、本日のメッセージは失われた羊、地球惑星の贖いと題して、2013年11月9日にもたれました礼拝説教です。話、金城重弘。
はい、皆さんおはようございます。今日は失われた一匹の羊、地球惑星と題しましてお話ししたいと思いますが、かなり前のことでありますが、私が八重山石垣島で伝道していた時のことでありますが、その時はまだ教会堂というものはありませんでした。ある時おばあちゃんがやってきまして、ここは教会ですよね、神様を拝むところはどこにありますかと言ってやってまいりました。一軒家を借りていましたので、終日に集会をしておりました。神様は天におられるんですよと答えましたら、そのおばあちゃんは何か不思議な顔をして帰っていかれました。聖書にこう書いてあります。イザヤ5章57章の24節ですか。糸高く糸上なるもの、とこしえに住むもの、その名を聖と唱えられるものがこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かすと書いてあります。人間には目に見える場所に行って拝みたい気持ちがあるようですね。神社とかお寺とか教会とか神殿とかバチカンや、あるいはメッカに行って拝みたくなる、そういう気持ちがあるようです。しかし聖書でこう書いてあります。使徒パウロは使徒行伝17章の24節に、この世界とその中にあるものとを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならないというのであります。もう一度先ほどの聖句に戻りますが、神様は糸高く糸上なるところ、私は高く聖なるところに住むと言っていらっしゃいます。この聖句を見ますと、神様がお住みになるのは2箇所あると言われています。糸高く糸上なるところ、一体どこでしょうか。これは全宇宙の中心、神が君臨なさるところがあるんです。そしてもう一箇所神がお住みになるところは、心を砕けてへり下る者と共に住むと言われています。2箇所あるんですね。永遠に存在するお方、聖なるお方は糸高く糸上なる非常に高い全宇宙の中心に住んでおられるのです。そして常しえに変わらないお方です。王も変わります、皇帝も変わります、大統領も変わります、支配者も変わります。しかしそのお方は決して変わることがない常しえの神であられます。始めもなければ終わりもありません。任期がないんですね。聖なるお方ですから汚職はありません。絶対にありません。 永遠に聖なるかな、聖なるかな、聖なるかなと千々万々のまた天使、他世界の住民に賛美されるお方であります。そのお方が心へりくだる謙遜なものにお住みになるというのであります。この絶対唯一の神様は全宇宙を支配していらっしゃいますが、賛美歌の74番にありましたように果てしも知らぬ天津海原と宇宙のことを歌っています。イエス・キリストがどれほど高いところから下ってこられて、どれほど低いところまで下ってこられたか、これを知らないと贖罪贖い、あるいは救いの素晴らしさを知ることはできません。神様の愛がどれほど大きなものであるか、イエス・キリストのへりくだり謙遜を悟ることはできません。宇宙はとてつもない広いものであります。広大無辺と表現するしかありません。私たちが住んでいるこの地球を含む太陽系は巨大な銀河系宇宙の中にある。またこの銀河系宇宙は無数にあると言われております。今回はそんな広大無辺と思われる宇宙のこと、巨大な星たちをちょっと紹介していきたいと思います。このスライドを見て、あるいは動画もお見せしますが、二つのことを知りたいのです。一つは宇宙はどれほど広大無辺なものであるかということです。人間から見てもう広大無辺と言われる。もちろん神様からご覧になったら神がお作りになったものでありますから有限だと思いますが、もう一つはあまりにも私たちが住んでいる地球というのは小さい小さいものであるということです。地球と他の星とを比較してみましょう。我々が住んでいるこの地球はどうもややもすると一番大きいと錯覚してしまいます。昔はそうでした。しかし今はハッブル望遠鏡が宇宙を探索していて、どんなに探索して宇宙に入っていっても広大無辺と言われています。私たちの太陽系は この太陽を中心としてどういう惑星がこの回っているか見てみましょう。太陽を中心として水星、金星、3番目に地球、我々のかけがえのない地球、そして火星、木星、土星、天王星、海王星、これを簡単に水、金、地、地、火、木、土、天、海、前は冥王星と言ってましたけれども、今は冥王星は含まれていません。この太陽をの光を反射している星のことを惑星と言うんですね。自ら光を発することができない。 そして自ら光を発生しているものは恒星と言います。恒星と惑星ですね。で、この9つの惑星が太陽を中心として回ってるんですが、大きな太陽です。で、これが地球です。地球の周りを小さな月が回っているんですね。で、これらの惑星は自分から光を発しないから惑星と呼ばれるんですが、太陽の光を反射して我々の目に映ってるんです。大きさを見てみましょう。この一番下の方にここに我々の住んでいる地球がありますね。で、この冥王星、火星、水星、金星で地球、ところが地球よりももっと大きなものは天王星があります。そしてもっと大きいのが海王星というのがあります。この木星は太陽系で一番大きいと言われています。この木星はどれほど大きいかというと、地球が1400個も入るほどの大きさだそうです。そしてもちろん一番大きいのは太陽ですね。太陽には地球が130万個入ると言われております。しかしこの太陽とまた他の星を比べてみますと、これが私たちの太陽です。太陽で、その次にシリウスというのがあります。さらに大きなポルックスという太陽よりも8倍も大きい恒星があるんです。そしてさらに太陽の26倍も大きいと言われているアルクテウルスがあります。しかしそこで終わらないんです。さらに大きな太陽の直径の約1000倍も大きいと言われているベテルギウスがあります。それからさらに大きなアンタレスというのがあります。で、インターネットを見ますとどうも2つの意見があるようで、ベテルギウスというのはアンタレスよりも大きいと言われている人もいるし、またいや、ベテルギウスよりもアンタレスが大きいと言われている人、天文学者ではありませんから分かりませんが、この大きな星々が太陽中心として回っているわけですが、今これを我々は太陽系を離れていきますと、太陽のようなものがたくさん集まって銀河系宇宙をまた作っています。この銀河系宇宙のこの小さなところに私たちの太陽があるんですが、それを天の川とか銀河系宇宙と言ってますね。で、これはこの銀河系宇宙にはオリオン星座がありまして、そしてこれはオリオン星座というこの星の集まりであります。先ほど言いましたように、私たちのように自ら光り輝いているこの恒星、太陽のようなものですねに限ってみても、太陽系を含む銀河系の中には2000億から4000億個も億個もあると推定されているのははっきりしません。この宇宙の中にこの銀河系宇宙がまたさらに1000個からの銀河系宇宙になっていると推測されているんです。まだはっきり数えられていないんですね。このですから、こういう銀河系宇宙は島宇宙ということで、その中に数億、いや数兆の星がまたあるというんです。今度は動画をお見せしたいと思います。どれほど地球に比べたら大 きな何十倍何百倍という大きな星があるかと思ったら、今度はどれほど広く広い宇宙であるかということをお見せします。あれ、あ、ごめんなさい、 OK、 これからね、ペンを、ご一緒に見てみましょう。
Let us travel now at the speed of light, departing from our home star on a trip across the cosmos toward the edge of the known universe.
宇宙に向かって旅します。光の速さです。
At midnight on January 1st, when we prepare to launch into space at the speed of 186,000 miles per second.We quickly pass the orbits of Mercury, Venus, and span the 93 million miles that separate the Earth from the Sun in just 8 minutes 19 seconds. We continue on, passing Mars.
ものすごいスピードで旅しなければならないんです。
Then the gas giant planets, Jupiter.Saturn, Uranus, Neptune. Finally, after 5 hours and 31 minutes, we race past Pluto and its companion moon. Our journey has taken us more than 3.5 billion miles to the outer limits of our solar system.And it's still January 1st. Now we alter our flight path and travel in a direction perpendicular to our galaxy.
太陽系から銀河系宇宙に入っていきます。
Behind us,
光の速さで。
The planets and the sun quickly vanish from sight. The emptiness of space is broken only by the light of stars so distant they do not yet appear to move. A year passes, then 2 years.
1年過ぎ、2年過ぎ、3年過ぎ、4年過ぎました。
Finally, on April 19th, we reach Alpha Centauri, the nearest star to our solar system. We have traveled more than 25 trillion miles.And our journey has scarcely begun.
ものすごい光の速さでスピードで今宇宙に行ってるところです。
We are now 10 light years from the sun, far enough out in space that the stars within our galaxy appear to converge. 100 light years from the sun, patterns of gas and nebulous material from the arms of the Milky Way fill our view.1,000 light years.The galaxy's arms and disk become more defined. Yet it is not until we have traveled at the speed of light for 100,000 years that the entire spiral shape of the Milky Way is recognized. 銀河系宇宙がだんだん見えなくなっていきます。From here on, each point of light we see.Is no longer an individual star, but an entire galaxy composed of billions of stars.
たくさんのもう数十億の星からなる銀河系宇宙に
変わっていきます。 5 million years after beginning our journey, the Milky Way is seen as part of a cluster of about 30 galaxies, known as the Local Group.50 million light years out, we encounter the large Virgo cluster, containing more than 2,000 galaxies. And so it goes, as our travels continue to take us deeper into the cosmos. We pass cluster after galactic cluster, each a building block of a far greater framework.A billion years pass. 5 billion. Finally, after 10 billion years, we decelerate and pause to observe a theoretical view of the universe's large-scale structure. Countless billions of galaxies are now seen to comprise chains, masses, and thread-like structures that stretch across the cosmos, separated by enormous regions of empty space. It is a spectacular tapestry, so vast and diverse in its design, that the power of its creator must truly surpass all human understanding.
いかがでしたでしょうか。この宇宙はあまりにも広いこと、我々の住んでいる地球があまりにも小さいこと。ダビデは詩編19編にこう歌いました。もろもろの天は神の栄光を表し、大空は御手の技を示す。このもろもろの天、新共同訳にはただ天となっております。聖書を見るとパウロは第一の天、第二の天、第三の天という言葉を使っております。これらは皆神の栄光を表しているのです。エズラという学者は旧約時代のネヘミヤ記9章の6節に、あなたはただあなたのみ主でいらっしゃられます、あなたは天と諸天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、これをことごとく保たれます。作られたばかりでなくて、それを神は維持していらっしゃいます。天の万軍はあなたを拝しますと叫びました。神様は地球を何のために作られたんでしょうか。時々我々は何のためにこれらのものを存在するのか、あるいは私は、人間は何のために作られたのだろうか、存在しているんだろうかということを、最も根本的なことを考える必要があります。地球が作られた目的、イザヤ書の45章の18節に、天を創造された主、すなわち神であって、また地をも作りなし、これを固くし、いたずらにこれを創造されず、これを人の住処に作られた主はこう言われる。地球は人が住むために作られたというのです。私は主である、私の他に神はない。地球に作られた目的は人間が住むために作られたのです。神がこの世界を作られた当初は実に美しく完璧でありました。神ご自身甚だ良かったと創世記に記しております。 何の呪いの兆しもありませんでした。しかしこの地球が間もなく滅ぼされる寸前に我々は住んでおります。やがてこの地球は滅ぼされます。なぜでしょうか。人間が神に背いたからです。創造主に背いたからです。罪を犯した結果地球は滅ぼされるというのです。黙示録の11章の18節に諸国民は怒り狂いましたが、今人間はますます混乱して、そして戦争と戦争、怒り狂っています。あなたも怒りを表されました。そして死人を裁き、あなたのしもべなる預言者聖と小さき者も大いなる者もすべて皆を恐れる者たちに報いを与え、次の聖句、また地を滅ぼす者どもを滅ぼしてくださる時が来ました。神がこの罪に満ちた汚染されたこの世界を滅ぼされる時がやってくるのです。地球を滅ぼす者どもというのは人間です。人間自らこの世界を破壊しつつあるのです。これは自然にこの地球は滅んでいくのではありません。悪魔がこの地球を滅ぼすものでもありません。神ご自身がこの罪に汚された世界を滅ぼす時がやってくるというのであります。そう、今度はこの地球は人間が住むために作られたと申しましたが、人間は何のために作られたのかを考えてみましょう。詩編8編の3節から6節まで、人は何者なのでこれを御心に留められるのですか。人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。ダビデは月と星、宇宙を眺めて、地球があまりにも小さく、そこに住む人間があまりにも小さいものことを感じて、何者なのか、人は虚しい。ただ少しく人を神よりも低く作って、これは本当は金定訳を見ますと、人を天使よりも低く作ってというのが正しい訳であります。これに栄えと誉れとを被らせ、これに御手の技を収めさせ、よろずのものをその足の下に置かれました。神様は人間をお作りになった場合、時に神ご自身の形にかたどって作られたと書いてあります。人間の起源はアミーバとかそんなものではありません。神の形に作られた最高の傑作として作られたものでありました。そして人間が作られたすべてのものを支配するように作られたのです。今でもそうですが、やはりどんな獰猛な人間が動物がいたとしても、人間に与えられた知力、この人間にすべてのものは収められております。イザヤ43の7節、ここに人間が作られた目的が書いてあります。すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ、私は彼らを我が栄光のために創造しと書いてあります。これを作り、これを仕立てた神様の栄光のために作られたんです。我々が存在している目的は神の栄光のために存在しているというのです。なんという崇高な考えでしょうか。 ヘブルス、これは2章です。ごめんなさい、8章じゃなくて2章の、ちょっと開いてみましょうね。ヘブル書の2章だったと思いますが、そう、2章の9節です。ごめんなさい、これは間違いですね、場所。聖書ある箇所でというのは詩編8編を引用してこう証ししてる。人間が何者だからこれを御心に留められるんだろうか、人の子が何者だからこれを顧みられるのだろうか。あなたはしばらくの間彼を御使いたちよりもと、ここで書いてます。パウロは御使いたちよりも低いものとなし、栄光と誉れと冠として彼に与えたと書いてあります。人間が作られた当初の状態は誠に素晴らしいものでありました。今でもかすかに人間の能力の素晴らしさが残っております。もう一度戻りまして、ここにね、パウロはしばらくの間御使いたちよりも低く作られたと書いてありますが、ある期間を過ぎると、もしアダムとエバが罪を犯さなかったならば、人間は限りなく発達して神の栄光をますます表し、神に誉れを期すはずでした。しかし人間は罪を犯して堕落してしまいました。その堕落している人間を御子イエス・キリストはご自分の血を流して贖い戻した時には、回復した時には、人間の罪を許し清められるばかりでなくて贖うばかりでなくて高められて、天使たちよりも今度は高くされるということを表しているのであります。この人間と地球が回復される方法はただ一つしかありませんでした。創造主ご自身であられた御子イエス・キリスト。ところで、コロサイ人への手紙、これにはスライドに載っておりませんでしたが、お読みします。コロサイ人への手紙1章の16節を見るとこう書いてあります。新約聖書コロサイ人への手紙1章の16節、万物は天にあるものも地にあるものも、見えるものも見えないものも、位も主権も支配も権威も、皆神にあって作られ、御子によって御子にあって作られ、御子によって作られ、御子のために作られたと書いてあります。この聖句は私は大好きであります。御子にあって、御子のによって、御子のために作られた。そのために御子イエス・キリストは地上に天から下って来られたのです。ヨハネ第一の、ごめんなさい、ヨハネによる福音書1章1節から3節を見ると、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、そしてこの言葉によらないでできたものは一つとしてないと言われています。そして14節を見ますと、言葉は肉体となったというのは創造主であられたお方、言葉、そのお方はイエス・キリストであったとヨハネによる福音書一緒に書いてあります。この全宇宙で った一つの星、失われた一匹の羊、この地球を回復するために創造主であられるイエス・キリストは天から下って来られたのです。小さな地球、宇宙から見たらもう地球はどこにあるかわからない、この地球を探し求めて下って来られたのです。そして地球はもうひとたび元の状態に、いやもそれよりも美しかったエデンの園よりも、そのよりも美しい状態に回復されるということを黙示録21章に見ることができます。私はまた新しい天と新しい地とを見た、全く新しくされた地球のことですを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のようにようよう整えて神のもとを出て、我々の救い主は天から、神のもとから出てきて天から下ってくるのをヨハネは見せられました。また溝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神のためとなり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。この地球、万物更新なさるのです。そしてもう死もなく、悲しみも叫びも痛みも病もない、呪いの一点の兆しもありません。災いもない、永遠の神の御国がこの地球に設立されるのであります。そしてエデンの園、かつては本当に美しかったエデンの園、どんな獰猛と思われるこの動物たちもみんな仲良く暮らす、そして人と共に、わらべと共に永遠に住むのです。今は虎にしてもライオンにしても人間を恐れて逃げるか、人間に飛びかかってくる。なぜこんなことになったかというと、人が罪を犯したからであります。地球を回復するということはヨハネはこう言っています。これらの言葉は信ずべきであり誠である。真実というのはこの地球にもうほとんどありません。真実な神がこの地球をあがない回復し、また人間を元の状態に回復するということは信ずべきであり誠であるというのです。この霊感の言葉を読んでみましょう。あがないの働きは完成される。創造主がこの小さな地球に下ってきて、ご自分の命を捨てて、ご自分の血を十字架で流して、そして許し清め、あがない、回復され、高められる、このあがないの働きは完成される。罪の充満していたところに神の恵みがもっと充満する。サタンが自分の働き場所として飛翔していたこの地上そのものも、悪魔は、サタンは 天で神様に背いて謀反を起こして、そして三分の一の天使を一緒に天から落とされたこの地上がサタンとキリストの戦いの場所となった。善と悪の大争闘が展開されるようになった。しかしやがてサタンが滅ぼされて地球は回復される。この贖いの働きがによって地上そのものもただ贖われるばかりでなくて高められる。どういう意味でしょうか。罪の呪いのために神の輝かしい創造における一つの汚点となっていた我々のこの小さな世界、神の宇宙のどんな多世界にも勝って崇められるというのです。あの広大無辺の地球よりも太陽よりもずっとも何百倍とも大きい星々よりも、罪を犯さなかった星よりも高められるというのです。崇められるというのです。地球が回復される前に人間が罪を犯し、この地球を破壊する人間が回復されなければなりません。神はその一人子を他望ほどにこの世を愛してくださっているからです。罪は憎まれるが、罪人、そして悪魔を滅ぼさなければなりません。そして人間を贖わなければなりません。御子を信じる者が一人も滅びないで、再び永遠の命を得るためであります。黙示録一章の五節六節、私たちを愛し、なぜイエス様があの糸高く糸上なるところから小さな地球に下って来られて命をお捨てになったか、私たちを愛するからです。罪人、その地によって私たちを罪から解放し、私たちをその父なる神のために御国の民とし祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように。金帝訳では御国の民としというところを王たちとしと書いてあります。 Kings and Priests としてくださるという、キリストと共に支配者としてくださるというのです。ヘブル書の2章の12節に読みましたね。人間が作られた時、しばらくの間御使いたちよりも低く作られたんですが、しかしキリストの血によってあがなわれた時には天使よりも高くされるのであります。そして世の終わりに神は天上にある諸々の支配や権威が教会を通して、教会というのは建物ではありません、信じる者たちの集まりです、神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものである。神の永遠の目的は、人間が真理によって作られたが、神にあって神に栄光を期すために作られました。しかし罪を犯して堕落してしまいました。すべての人罪人となってしまいました。しかしキリストイエスにあって人となったイエスキリストは、あらゆるサタンの誘惑に勝利して、すべての律法を守り、罪なき完全な生活を送られた。そして人として神の栄光を表し、永遠の目的を達成された。それは 罪人も御子イエスキリストを信じる信仰によって神の戒めを守ることができて、神に全く栄光を期すことができる、罪なき生活ができるということを証明なさったんです。これが永遠の目的でありました。それをイエス・キリストは実現しましたが、しかし終わりの時代にイエス・キリストのように全く神の律法を守り、罪のない生活をする罪なき聖なる集団を出現させるというのが神様の永遠の目的であられます。エペソ5章の26節27節キリストがそのようになさったのは水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またいいですか、シミもシワもその類のものが一切なくて清くて傷のない栄光の姿の教会を出現させる。もしイエス・キリストの見姿を完全に反映し罪のない状態の集団が現れたならば、ご自分にを迎えるためにイエス・キリストはこの世界にご再臨なさる、おいでになるんです。この朽ちゆく肉体にあってキリストは神の律法を守り罪を犯しませんでした。終わりの時代に同じようにイエス・キリストの傷のない栄光の姿の聖なる集団教会を出現させるというのが永遠からの目的であったんです。そのためにイエス・キリストは十字架で死なれて三日目によみがえり、糸高きところに帰られました。そして天の聖女から死聖女、最後の中保の働き、最後の贖いの働き、罪を取り除く働きに入られました。この絵は小さな小さな地球から、この星々は地球よりも小さく見えましたけれども、前の動画でも見ました、ずっとずっと大きな地球であり、地球だけが神に背いた失われた羊であったんです。ここのに住む私たちがキリストの最後の働きと協力して、そして罪を捨て罪を取り除いてもらった時には、暁には私たちはイエス・キリストを迎える準備ができるのです。天の死聖女の最後の贖い仕上げにおいて、人間の心から罪を完全に取り除こうとしておられる罪の除去、我々の心は再臨の時に罪から完全に清められるのではありません。イエス・キリストが天の死聖所におられる間に、恩恵期間の間に、我々の心が完全に罪から清められなければならないんです。イエス・キリストが再びこの地上にご再臨する時には、人間の体が栄化される、朽ちる人間の体は不朽の体に変えられるんです。そして千年期の後に地球環境、人間の住む地球が万物更新されて、そして回復されるのです。パウロの実際的な勧告をここで見ましょう。締めくくりとして、ピリッピ人への手紙2章の5節からでありますが、キリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさい。これは新約聖書を見ますと、 キリストをあなた方の模範としなさいと言うんです。キリストは私たちのために死んでくださった身代わりと信じる人は多いんですが、キリストの生活は、地上での生活は我々の模範だというんです。我々もそのようになれるという意味です。近定訳ではキリストの心を心とせよというふうに訳されています。キリストは神の形であられたが、神と等しくあることを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくして神の御蔵を捨てて、固守すべきこととは思わず己を虚しくしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず、どういう意味ですか、罪を犯す可能性もあった。堕落した性質を取られたんですけれども、天父につながって信仰によって罪に勝利した生活をなさいました。己を虚しく、己を低くして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。そのことをパウロは言って、そして実際的な勧告を与えています。一節から、フィリピ二章の一節から、そこであなた方にキリストによる進め、愛の励まし、御霊の交わり、熱愛と憐れみとがいくらかでもあるなら、どうか同じ思いとなってほしい、同じ愛の心を持ってほしい、心を合わせて一つ思いになってほしい、そして私の喜びを満たしてほしい。教会に来る者がバラバラで、お互いに嫉妬しに妬み合い憎しみ合い、これであってはならないというんです。イエス・キリストが御蔵を捨てて、全く己を虚しくして、自己否定、自己犠牲のうちに我々を救おうとなさって、十字架で死なれたのに、どうして教会に集まる者が憎しみ合い嫉妬し合い恨み合いするのかと言ってるんですね。何事も虚栄心や党派心や虚栄からするのでなく、へりくだった心を持って互いに人を自分より優れたものとしなさい。互いに自分自身よりも他の人を評価しなさいと旧約聖書に書いてある。他の人を自分自身よりも高く評価しなさいと言うんです。その模範をイエス様は残されました。おのおの自分のことばかりでなく、他人のことも考えなさい。イエス・キリストはどれほど高いところから、どれほど小さい低いところに下ってきたかを今日学びました。だからこの人による以外に救いはない。私たちを救える名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないとペテロは言いました。この同じピリピ人の手紙ですが、もうこれ以上下れないと言って低さまで下ってこられたイエス・キリストのこと、それゆえに神は彼を高く引き上げ、すべての名に勝る名を彼に賜った。それはイエスの御名によって天上のもの、地上のもの、地下のものなど、あらゆるものが膝をかがめ、またあらゆる舌がイエス・キリストは主であると告白して、栄光を父なる神に帰するためであると書いてます。イエス・キリストが低いところまで下ってこられたのは、あらゆるものが、宇宙のすべてのものが イエス・キリストは主であると告白する時が来るというのです。そして栄光を神に来たのは、これは我々もキリストと共に低くなるならば、神はキリストと共に我々を高くしてくださる。天使よりも高くしてくださる。我々もこうして神に栄光を期すことができるというのです。この地球は宇宙で失われたたった一匹の羊でありました。ルカによる福音書15章に失われた一匹の羊の例え話をイエス様なさいました。羊飼いが100匹羊を持っていました。夜になると夕方になると一匹一匹檻に返します。数えて99匹いた。一匹いなかったんです。そしたら私は一匹を探してくると言ったら、このしもべたちは、いや99匹いるじゃないですか、一匹ぐらい大したことないんじゃないですか。ところが羊飼いは、いや私はあの一匹を探しに行くと言って家を離れて、そして山を越え谷を越え、そして険しい道を歩いてずっと探しに遠く遠くまで行きました。そしてはるか彼方から小さな声、ベーという声が聞こえてきた。その小さな声は失われた羊であることを知った羊飼いはずっとその声のところに行って見たら、もう崖っぷちから落ちようとしていて一本の木にぶら下がってる。彼はそれを見つけて喜んですぐ引き上げて、そして肩に上げて帰っていった。この例え話は失われた宇宙で失われたたった一匹、どこにあるかもわからない地球を象徴しているのでした。この贖い救済とかいう時にね、我々個人個人天国に救われることしか考えない人が多いんですけれども、この宇宙的な贖いのことを考えたことありますか。地球が失われた一匹の羊、キリストの実物教訓という本がありますが、こう書いてあります。キリストはこの道に迷った羊によって個々の罪人をだけではなくて、我々は一匹の羊、ただ自分失われた、道を失って不幸になった自分のことしか考えませんが、個々の罪人だけでなくて反逆して罪に傷ついたこの世界をも描かれた地球。この地球は神が統治しておられる広い宇宙の一原子にしか過ぎない、一原子。しかし神の目にはこの道に迷った一匹の羊である堕落した小さな世界はと書いてある。地球はたった一匹の失われた惑星である。これは檻から迷いで、出ない99匹に勝ってたっとい、この小さな地球は神様の目にとってたっといというのです。あけぼの上巻の61ページ403ページにも書いてますが、贖いの計画は人類の救済よりもっと広く深い目的を持っている。隔離者の希望、これは三冠だったと思います。一巻ですね、一巻、隔離者の希望一巻13ページ、贖いの働きは完成される。さっき読みましたがもう一度読みましょう。罪の充満していたところに神の恵みがもっと充満する。 サタンが自分の働き場所として使用していたこの地上そのものも、ただ贖われるばかりでなく、贖われるばかりでなくて、次の言葉気をつけて、また高められるのである。高める、どういう意味だろうか。罪の呪いのために神の輝かしい創造における一つの汚点となっていた我々のこの小さな世界、地球、広大無辺の何十倍何百倍という何百倍という大きな世界の小さな一つの汚点となっていた我々のこの地球世界が、神の宇宙のどんな多世界にも勝って崇められる、多世界のよりも勝って崇められるというのです。皆さん、この今日は神が創造なさった広大無辺の宇宙と我々が住んでいる地球、小さな地球と比べて考えてみましたが、この地球は多世界の世界よ、多世界よりも、どんな多世界よりももっと高められる、もっと崇められるというのはどういうことでしょうか。黙示録の21章を見るとこんなことが書かれています。先ほども出てきましたね、はい、私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。この新しい世界が天から神のもとを出て、新しいエルサレムがこの地上に降りてくる。そして神様がこの地球で一緒にお住まいになるって言うんです。皆さん、神様が御座をこの小さな地球に移されるって考えたことがありますか。この地球から全宇宙を治めるということを考えられますか。皆さん、世界で一番最小の国、バチカンという国があります。一番小さい国、このバチカンが全世界を治めようとすることが聖書の予言に書いてあります。この失われた一匹の羊、地球に神の御座が移されて、この地球がどの世界よりも高められて、地球から全宇宙を治めるということを考えられるでしょうか。そしてもう一つは、失われた人間、個々の人間、神からさまよい出て、さまざまな偶像礼拝、道を失って、そして苦しみもだえている一人一人の魂、これを失われた一匹の羊に例えております。我々は誠の羊飼いであられるイエス様に帰らなければ本当の幸福はありません。満足はありません。そして罪人は、たとえどんなに罪の増すところに恵みもいや増すなりというのは二重の意味で適用されます。一つは宇宙惑星の中で、全宇宙の中で失われたこの一匹の羊、地球、そして失われた魂、 罪の増すところに神の恵みはますます満ちるというのであります。本当になんという神様の愛でしょう、なんという神様のへりくだりでしょう、なんという素晴らしい救いでしょう、食材でしょう。キリストの食材と、そして全能の守護者によって我々人間も素晴らしい状態に回復される。そして地球もまた贖われて贖められるというのです。この神様の恵みを無にしないようにいたしましょう。それではお祈りいたします。天のお父様、今日はあなたが作られた全宇宙の広さ、大きさを学びました。で、この小さな地球が何の目的のために作られたかを学びました。しかし人間のゆえにこの地球も失われた羊となりました。この地球上で創造主から離れてさまざまな苦しみ、悩み、そして罪に苦しみ、地球と一緒に滅んでいくはずの私たちを許し、清め、贖い、そして高めてくださるあなたの恩愛に心から応じたいと思います。応えたいと思います。主よ、どうぞ諸々の民族、国語、部族から贖われた者とともに永遠の御国に心から生きたいという心を持たせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。